それでは今日は、証しをしていただきます、坂野健太郎兄弟にお証しをお願いいたします。
おはようございます。はい。じゃあ本日は15年前ですけど、娘がですね、ちょっと召された、生きていれば今年で19歳になりましたかな。ちょっとその中で神様からね、教えられることとを交えながら話をしたいと思います。一言お願いします。愛する天の神様、感謝します。15年前、光さんと共に戦い、そして召されてきました。その、しかしながら、今でも神様、私の心の中には、神様が教えられたこと、光さんが教えられたこと、たくさんあります。それをもっと生きております。主よ、どうぞ今からわずかな時間ですが、証しをさせていただきますが、どうぞ、神様、最初が最後まで導かれますように、一言一言に言ってお祈りします。アーメン。できます。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？神の御業が彼の上に現れるためである。ヨハネによる福音書9章。平成17年7月6日、ひかりちゃんが3歳の時でした。娘さんの脳の中央に大きな腫瘍が見られます。残り1年間は持たないでしょうと告知されました。神様、なぜですか？何度も神様に祈り続けました。神様、私を憐れんでください。病人を癒し、死人を蘇らせたイエス様に助けを求め続けました。しかしながら、いろんな全国も、世界、全国、いろんなところも病院もありながらもですね、私たちの願いは届かずに、平成18年10月22日、光さんは4年間6ヶ月の地上の生活を終えて召されました。毎年10月22日の0時、午前0時ですね、下関の済生会病院に行って、もう18年前のことを思い出してます。また光さんの誕生日4月2日と10月22日の命日には、光さんの大好きだった料理を作っています。自分も、ひかりちゃんがこんなこと言ってたなとか言いながら、いつも思い出す時間をとっています。ひかりちゃんの人生の目的は何だったのかはまだ分かりません。しかしながら、神様は私を憐れんで、その美月君とまなみさんを与えてくださいました。そしてひかりさんは私に命の大切さと天国のことを教えてくれました。それまでですね、自分もいろんなこの世のことを悩んでました。どこに住んだらいいかなとか、この世の価値のこととか、いろいろない、そのことで悩んでましたけれども、しっかりとですね、本当に大切なことを教えられました。しかし、私たちの国籍は天にあり、ピリピリへの手紙3章20節。葬儀で、最後葬儀の時ですね、光さんに祈ったことがあります。光さんに会うまで恥ずかしい言い方はしないから、天国で待っていてねって式でも伝えましたが、その言葉をですね、今も心のどっかで置いといて実践しております。 一粒の麦が地に落ちて死ぬならば、それはただの一つのままである。しかしもし死んだならば、豊かに実を結ぶようになる。ヨハネによる福音書12章24節。私もいずれ召された時、この人は正しい人であったと神の栄光を表せる生き方をしたいと今も毎日思っております。短い話ですがありがとうございました。で、実際補足なんですけど、実はこの大さんが最後入院したのが平成18年10月5日だったと思うんですけど、もうその時はもう意識不明の状態だったんですけど、ではその時僕も病院で一緒に寝泊まりしたんですが、なぜかすごい平野が与えられたんです。もちろん娘と一緒に過ごせるという平野もあったんですけど、でもその時後からですね、広川先生が教えられたんですけど、安倍姉妹が口火を引いて、皆さん言ってくれて、僕のために祈りましょうと言ってですね、きっと祈ってくださったことを後から聞きまして、ああ皆さんの祈りのおかげでですね、私も平安を与えられたなというのを感謝しています。での面で、いろんな兄弟姉妹、いろんな教会の方々の祈りに支えられたことを今も実感しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今日の聖書の箇所を、お開きください。ヘブル人への手紙11章13節から16節、新約聖書402ページです。ヘブル人への手紙11章13節から16節。では、お読みいたします。これらの人々は皆信仰の人々として死にましたが、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。以上の箇所から、天の故郷に憧れてと題して広川先生にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。10月も半ばに入ってまいりますけれども、日中はまだまだ暑さが続いております。朝夕は涼しくなってですね、温度差もかなりございます。体調を崩しやすい季節ですので、皆さんの体調が守られるようにお祈りをいたします。今日の箇所はすでに司会者の方からもございました通りに、この教会で天に召された兄弟姉妹たちがいらっしゃいますけれども、この方々を忍びながら地上で私たちに残りの歩みが与えられております。その与えてくださっている神様を礼拝する昇天者の記念礼拝となっております。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちを愛し慈しんでくださっている恵みに心から感謝をいたします。先週も一人一人の歩み守られ支えられたことを感謝いたします。 今日私たちはかつて共に歩んだ主にある兄弟姉妹たちのことを忍び、また生きている私たちもやがてはこの地を去ってまいります。与えられた残りの生涯はそれぞれ長さは違いますけれども、等しく主を見上げ、主にお従いをして私たちの与えられた人生を全うしてまいりたいと心から願っております。どうぞ私たち一人一人の歩みを導き祝福してくださるようにお願いをいたします。しばし聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージを神様ご自身が与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、昇天者記念礼拝ということで、今日の箇所ヘブル人への手紙の11章13節から16節を通して、主なる神様が私たちに与えていらっしゃる祝福ということについて、お話をしたいと考えております。今私たちの前には人間の死亡率は 100% と、この事実、つまりここにいらっしゃる誰もが、いやここだけではないですね、全ての人間がいずれは死を迎えていくという厳粛な事実、これがございます。そしてそれはですね、死ぬ時期というのは人によって早いか遅いかだの違いがあるだけで、私たちが生きていくということはですね、その生きている時間の長さっていうものには違いがあっても、皆死に向かって歩んでいる、進んでいるというふうに言うことができると思います。ですから私たちには地上での歩みに終止符が打たれるとき、つまり死を迎えるにあたり備えをしておくという必要性があるということです。しかしそれはですね、単に、最近よく言われる終活という言葉で表すことではありません。終わりの日がですね、いつ来てもいいように身の回りの整理をしたり、あるいはこの葬儀のですね、段取りを頼んだり、遺書を書くといったこと、これらのことではありません。もちろんこれらのこともとても大事なことですね。でまた必要性もございます。しかし私たちが考えなければいけない最も大切なことは何かというと、私たちの生き方そのものがどのようであるかということではないでしょうか。今日の聖書の中から旧約聖書に登場する人物、特にアブラハム、信仰の父と私どもは呼んでおります、アブラハムの生き方、考え方にこの触れていきたいと思います。13節ではですね、アブラハム、彼のことを含めてこれらの人々は皆信仰の人々として死にました、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのですとあります。この地上での歩み、それは永住する場所ではなく、あくまでも一時的である。私たちはさまざまな人との出会いがあります。それは家族であり、 友人知人であり、職場の同僚であったり、お隣のですねご近所の方であったり、あるいはまた教会の兄弟姉妹でもございます。これらの方々と一旦出会いがあれば、必ずお別れをしなければいけない時がいずれはやってまいります。この地上での私たちの歩みは決して安住できる場所ではないと、アブラハムもそして信仰の先輩たちも考えていました。さらに16節ではこうあります。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのですと記されております。自分たちの本当のふるさとは天国であると信じて、やがて地上での肉体的な死を迎えて天国に帰ることを望んでいたということです。アブラハムという人物はもう皆様もよくご存知かと思いますけれども、今から約4000年前、まあ現在のイラクの国に位置いたしますけれども、ユーフラテス川の下流の運河を利用した貿易で栄え、そして文化も栄え、学校もこの文学を教えられたり、そして、まあ、数学でもですね立方根ルートが教えられていたということが分かっております。快適なウル、この町で生まれ育っていきました。そしてある日ですね、この町を出て私が示す地に行きなさいという神さんの命令に従いまして、彼はどこに行くのか、私が示す地ははっきりと分かっていなかったんです。でも旅に出てまいりました。そしてアブラハムとその家族がですねパレスチナの土地に着いた時に初めて神様はここが、この場所があなたとあなたの子孫に与える地であると約束をされました。このアブラハムにとりまして、ふるさとはどこか、当然ウルです。そして住み始めたですねパレスチナの土地っていうのは神様から与えられた約束の土地です。しかしながらアブラハムはですね、神様が用意してくださっている天国こそが本当のふるさとだと思って地上での生活を過ごしていたということでした。私たちにとってですね、本当のふるさとはどこでしょうか。普通はですね、生まれ育った土地を、まあ、自分の本当のふるさとだというふうに考えるかと思いますね。私の場合はですね、もう広島県のちょうど真ん中に位置いたします世羅町というところが私のふるさとです。そこではですね、さまざまな思い出がございます。こちらの山口や北九州とは違いましてですね、四季折々の風景や食べ物の味わい、田舎の匂い、肌で感じる情景など思い出すとですね、大変懐かしく感じております。しかし主イエス様を信じる信仰が与えられてからですね、私は神様の子供とされ永遠の命を与えられました。そしてそのことを信じて生きることができるようになりました。 するとですね、もちろん今でもですね、私の生まれ育ったふるさとを懐かしい、あれを食べたいなとかですね、あの水の冷たさに、あの風景に、あの田舎の匂いをですね、もう一度この味わいたいと、そう思う時がございます。でもそれ以上にですね、天の御国に行くということ、このことをですね、心から願うようになってまいりました。天国には主イエス様がいらっしゃいます。私たちは皆ですね、いつの日か天に帰ります。そしてその時にはですね、イエス様が手を広げて、ああよく来たねと私たちを歓迎してくださいます。あるいはまたですね、この地上から先に行った方々、あるいは後からですね来た方々もですね、いずれ再会ができますね。で、今ちょうどそのコロナの時期でですね、いやその最後のですねお別れができた、したかったけれども、それが叶わないという大変、厳しい状況の中に私たちあってですね、きちっと自分の心の中でこう区切りをつける、お別れをするということができなかった方々もあります。でも天においてはですね、そこで私たちは朽ちない体、二度と死ぬことのない体を持って復活をするわけですから、手と手を握り合わせて、コロナの心配しなくていいんです。手と手でですね、この握手をする、それができるんです。私たちはその時が来る、そのことは私たちにとって大きな慰めであり楽しみであります。そして黙示録21章4節にはですね、このように約束をされています。新しい天と新しい地においては、死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない、そのような永遠の祝福が待っていると約束をされています。私たちがこのような希望を持ってですね、この地上での歩みを進めていくことができるというのは、なんと幸いなことかと思います。第二コリント書のですね、4章16、17節にはですね、このように書かれています。私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々荒らされ、されていきますと書かれています。私たちはですね、誰でも例外なくですね、外なる人、すなわち私たちの目に見えるですね、外見というのは、赤ちゃんの時からですね、大人に成長していく時には、あ、大きくなってよかったねと、年を重ねてよかったねという時期です。でも一旦大人になってしまえば、あとは下り坂の人生が始まります。年を取るのは嫌だよねというふうになるんですね。私たちの体っていうのは日々こう衰えていきますね。そしてその先に体が朽ち果てていくという死が待っているわけです。でも私たちイエス様を信じる者は、嘆きの日々で終わらないということですね。すなわち内なる人は日々新たにされていきますとパウロは言うわけですね。すなわち私たちはイエス様を信じることによって神の子供とされて、しかも永遠の命をいただいているんです。その永遠の命の この卵というんでしょうかね、それは日々私たちの中で新たにされていっています。また私たちの神様の子供としての人格というもの、これも日々成長していくんです。いわゆる私たちの体のようにですね、一定のところまで成長したらあとは衰えていきますよではないんです。日々新たにされていく神様のご性質を私たちは新たにされていくと約束されています。そして17節にはですね、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからですとあります。私たちの地上での歩みというのは事の大小があったとしても困難というのは必ず起こります。大切な人との別れがあったり、重い病を得てしまったり、あるいは思いがけず自分自身や家族につらいことが起こったりと、さまざまなことが起こるものです。しかし永遠の命をいただいて天のふるさとへ帰る希望というものがあるならば、地上での困難、困難というのは確かに大変です。でもパウロに従うならばそれは軽いことなんです。おかしな言い方なんですけども、そうなんですね。大変だけれども軽い困難だったということです。主イエス様に信頼して歩むときにですね、それでもやはり夜ですね、悩みに眠ることができない、そういう経験をいたします。でもそういう出来事もですね、神様が約束された永遠の命が与えられているということの前にはそれほど重要なことではないということに私たちは気がつかされます。いやむしろですね、今あなた私が経験していること、それは大変でしょう、困難でしょう、苦しいでしょう、辛いでしょう、でも私たちはそういう困難を通じて主イエス様にもっとより頼まなければいけないということを学びます。そして私たちのうちにはこのイエス様によって永遠の命が与えられている、その喜びや感謝、これがより深められていくということを経験してまいります。もちろんこのように言えるのは主イエス様の十字架の罪の贖いを信じて神様の子供とされ永遠の命が与えられていると信じるからであります。大切なのは主イエス様を信じる信仰によって私たちに永遠の命がすでに与えられているという真実に生きていくということです。やがて私たちは例外なくこの地上を去る日はやってまいります。もちろんそれはいつということなのかは誰にも分かりません。しかし確実にその日はやってまいります。私たちは先に召された主にある兄弟姉妹、この地上でお交わりをいただいた時の歩みをですね思い出して、ある時は慰められ、ある時は励ましをいただきます。そして私たちが 一番しなければいけないことは、今一度自分自身の信仰とそして希望、永遠の命をいただいていること、体も二度と死なない体を持って復活をすることができるという希望を新たにすることです。私たちは神様の子供とされ、やがてこの地上を去りますが、天の本当のふるさとに凱旋することができます。そこでは永遠の体、朽ちることのない肉体を与えられて、永遠にイエス様とまた主にある方々と過ごすことができます。その時を待ち望みつつ、今あなたや私が置かれている場所、与えられたところでですね、イエス様を信じて生きて、そしてその素晴らしさをですね、私たちの周りの方々にお伝えをしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちの地上の人生、さまざまなところを通り、また困難、艱難であると感じることも多々ございます。しかし私たちにはやがてこの地上を去って天の御国に凱旋をできるという希望が与えられていることを心から感謝いたします。日ごとにそのことを思い起こしつつ、イエス様に信頼をして与えられた働きや仕事に励んでまいりたいと願っております。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。また病を得ている方、また今週特に大きな手術に臨まれる方々を覚えます。あなたの守り、支えが豊かにありまして神様の栄光が表されますように、切にお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。